語系セラセラ毎月2週目、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部のご協力でお送りしております。で、このシーズンからですね、認知症の人と家族の会京都府支部の世話人の方なんかにね、ご登場いただくことになっておりまして、まあ、リスナーの方でこんなこと聞いてみたいな、教えてほしいななんていうことがありましたら、ぜひぜひこちらのコーナーにお寄せいただきまして、世話人の方にいろいろと教えていただきたいと思っております。さあ今日はですね、認知症の人と家族の会京都府支部代表の河合雅美さんにお越しいただいております。河合さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ今も言いましたけど、新年度ということでね、始まって4月5月で、京都府支部代表河合さん、忙しんじゃいますか？
そうですね、あの新年度が始まって、京都府支部ではいろいろな事業の準備が始まっています。
はい、
まず最初に今度の日曜日、12日には、はい、オレンジランプの上映会がハートピア京都であります。おかげさまで、あの午後の部は満席となりまして、午前の部が若干お席がまだありますので、
はは、
今からでも見たいと思われる方は、あのご予約いただければ見ていただけます。
はい、
無料になってます。
あ、はい、すごいね、あの4月に柴山さん紹介してくださいましたよね。
はい、そうです、4月にあの柴山さんがここでね、紹介してくださって、
はい、
で私はまだちょっとあの都合で見れてないので、今度の日曜日めっちゃ楽しみにしてます。
はい、素晴らしい映画だったと思いますよ。10時からなんですよね、午前の部。こっちがまだ若干、
はい、
残ってる、
はい、10時会場で、10
時会場の9時、10時半からなんですね。
はい、
5月12日日曜日、便利ですよね、ハートピア京都だから。カラスマ丸田町のあそこですよね。あそこって
地下鉄上がってすぐ、
そうですよね、
はい、
どこにありますから、ぜひあのお申し込みしないといけないんですかね。
そうですね、
はい、はい、あのそしたら京都府支部の方にまたね、申し込んでいただきたいと思います。はい、はい、それでこの映画はなんかね、あの、若年性認知症になった方の、まあ、ご夫婦が中心になっているお話ですよね。でそこからどういうふうにこう生きていくかみたいなね、話なんですよ。あ、見てはらへんね、はい、
あの丹野さんは存じ上げてまして。
あ、丹野さんね、
はい、あのあ主人公の、
あ、はいはい、
あの丹野智文さんは、
ま、モデルやったんですね。
モデルになるはった、
だから役者さんがやってはるんですよ。役者さんがやったんだけど、はいはい、モデルはこの丹野さん。
そうです、そうです、
智文さんって方ですよね。
そうです、はいはい、38歳であの若年性のアルツハイマー型認知症と診断された方で、うん、今はもう50ぐらいやと 思いますけれども、10年ぐらいにわたって講演会などであの、
はい、
認知症の当事者としてお話しされてる方です。
うん、その方が、ま、モデルであったこの映画なんですけれどもね、はい、あの丹野さん自体は仙台かなんかの方ですよね。
そうです、そうです、
ですよね、はい、よくこの頃ね、下坂さんとともにあのお名前はあの拝見いたしますね。はいはい、はい、その丹野さんですね。はい、わかりました。その丹野さんが、まあ、モデルになった映画、ぜひぜひ来ていただきたいということで、はい、はい、で、この後講演会、はい、
そうなんです、
そちらの方紹介してもらおうかな、
はい、次6月には、6月16日に京都府支部認知症の人と家族の会京都府支部でアルツハイマーデー記念講演会として、認知症に備える工夫っていうのをお話を丹野智文さんからお聞きしようと思って計画はしています。
すごい、はい、はい、6月16日
は日曜日ですね。
あ、ですね、
はい、はい、午後から、
はい、
これ
どういったお話をお伺いするん
ですか？そうですね、あの工夫っていうのはとても大事かなと思ってまして、うん、
はい、
でやっぱり以前と比べて医療も進歩してますし、認知症って早く診断される人が増えてきてると思うんです、
うん、
で私電話相談員とか集いに参加したりもしてるんですけれども、認知症と診断された人の家族から話を聞くと、あの物忘れは気になるけれど、それ以外今までと変わらないんですっていう話をよく聞くんです、
うんうんうんうん、
で、まあ、あの物忘れってどんなことですかってまた聞くと、スマホをどこに置いたやろうかなとか、鍵やそこに置いたはずやけどないんやみたいな感じで、探し物がこう以前より、うん、 多くなってるっていう話はよく聞きます、家族の方から。でもまあそれ以外はあの日常生活で心配になることもないんやけどっていう方が多いんです。なそういう話を聞くと、そうであるならばあの物を探すっていう負担なくすっていうその不安な感じをどうしていくかっていうのを、うん、こう工夫でなんとかしていくっていうことが大事かなっていうふうに考えました。で、まあ、今はね昔と違ってあのスマホやらいろんなこうインターネット使った便利なものがたくさんありますので、はい、そういうのをあの暮らしに取り入れて工夫していくことが大事かなっていうふうに思うんです、
はい、
でそのような工夫はあの実際に認知症をお持ちでちょっとこうあの日々の暮らしの中でいろいろうまいこといかへんなって思うことがある認知症をお持ちの方に工夫されていることを聞くっていうのが一番いいんじゃないかなっていうことで、今回丹野さんにそのご経験をお聞きすることになりました。
なるほどね。そうですよね、やっぱりその認知症当事者である丹野さんの経験をお伺いできるっていうのはね、やっぱりいろいろ不安とか持ってらっしゃる方のその解消になりますよね。
そうですね、うん、あの認知症って診断された初期の人にはもちろんあの来ていただきたい、お話聞いていただきたいなって思ってます、うん、でまたあの、ね、備える認知症、まあ、もう、ね、高齢者の4人に1人か5人に1人は認知症を持つようになるって言われている世の中ですから、うんうん、あの認知症に備えるっていうそういうこう視点を持っていく、なりたくない、絶対なりたくないって言っても、まあ、なる人も
あの
おられるし、はい、それが普通やっていう社会にこれからなっていくと思うので、うん、まあ、あの高齢の方もしくはその働き盛りの方も含めて、うんうん、丹野さんの経験を知ることであの将来に備える、認知症になったとしても自分らしく生きていける方法を今からこう考えることができるんじゃないかなって思ってます。
そうですね。この講演会、その丹野さんにこの講演の他にもあるんですか？なんか。
そうですね、あの一部では丹野さんの暮らしの工夫について、うん、あの講演いただきますが、
はい、
二部ではあの京都市にお住まいの認知症を持つあの吉田さんっていう吉田さんご夫妻がおられるんですけれども、はあ、その方々にも丹野さんと一緒にあのフリートークでお話しいただこうと思っています。
はい、吉田、秋久さん、
はい、
ご夫妻、はいはい、吉田さんも若年性認知症。
そうなんです、あの2021年 に若年性認知症と診断された男性の方なんですけれども、うん、まあ、診断当初は落ち込んでおられて精神的にもこう辛かったっていうことを奥様がお話になっているのを聞いたことがあるんですけれども、奥さんと一緒にあのオレンジサロン人待ちとか宇治のカフェ法をとかあのお通いになって、うん、たくさん その同じように認知症を持つご本人さんと交流されていく中で、自らもこう自分のいろんなことを認知症を持って生きるっていうようなことをこう発信していくっていう活動を始められた方です。
すごいな。
あの今年の1月1日に、うん、共生社会を実現するための認知症基本法というのが施行されたんですけれども、はいはい、まあ、奥さんとともに自ら発信するイベントを通して当事者が共生社会への実現に向けて参画することを願って活動をされています。
はあ、ちょっと難しい言葉になってるけどこの、共生社会に向けて参画する、いや自ら発信するっていうのは、どういったことになるんですか、具体的に言うと。
そうですね、あの認知症を持って生きていくっていうのは、うん、あのその経験した人でないとこう分からない部分、こういうところは辛いんですよとか、うちの母なんかもあの若年性の認知症だったんですけど、
はい、
やっぱりわーわーいろんな人があちこちから喋ってくるともう何聞いていいか分からへんし困るとか、
はい、
やっぱりその認知症カフェに行ったとしてもあっちからもこっちからも喋りかけられるとしんどいし、静かな場所で、まあ、1人、私対2人ぐらい の方とお話しするととっても楽しいわみたいなことを言ってましたし、やっぱりその認知症になってみない、なってみないとというか、あのでないと経験できないこと、はい、でそれを今までは想像で家族とか専門職がこうしてあげたらいいやろみたいな感じでいろいろこうあの支援してきたんですけれども、うん、そうではなくて実際認知症の人がどう思っておられるか、どうしてあげ、どういうふうにあのこう過ごしやすく、うん、あのすればいいのかっていうのをご本人さんから聞くっていうのが一番大事やなっていうふうに思ってます。
そうですね、はあ、だからこの吉田さんもそうやって自ら発信するということで、
はい、
いろいろイベントをなさったりしてるんですよね、
う
ん、
そうですね、あの去年の世界アルツハイマーデー2023 in 京都っていう、うん、あのイベントがあったんですけれども、うん、そこであのご本人、認知症をお持ちのご本人としてリレートークに参加されて、うん、ご自身のお話もされています。
すごいな、なんかね、やっぱそうやって今もね河合さんがおっしゃったように当事者の話って一番やっぱりピンときますよね、わかる、ね、感じですよね。はあ、そうか。だから、この講演会も別にその今認知症の方じゃなくてもいいんですよね、行って。
そうですね、うん、あの認知症がある方もない方も、うん、認知症とともに生きる暮らしについて、お二人、あの吉田さんご夫妻と丹野さんとのお話聞くことで、あのヒントもらえるような機会になればいいなと思ってます。
いや、あともう一回ちょっと詳しく見ましょう、はい、6月16日ですね、この時間とか場所とか詳しく教えてもらっていいですか。
はい、そうですね、6月16日日曜日です。で、あの時間は13時半から15時半の2時間です、はいはい、で場所はイオンモール京都、京都駅の南側にあるイオンモール京都の桜館4階のホールで開催します。
ことホールっていうやつですね、
はい
はいはい、
で参加費無料、申し込み不要で、まあ、あのフラット、そういえばやったはったなって言って覗いてもらうのもいいですし、
はい、
あのまあたまたまいてこう入ってきはる人もいいですしっていう間口を開くっていう意味で、うんうん、あのイオンモール京都さんで今回あのやらせてもらうことになりました。
そうなんですか、へー、そうですね、桜館の方ですから皆さん
あ、ちょっと大きすぎて私もまだ
かなり大きいところですよね、フォトホールってね、はい、あのたくさんの方あの入れると思いますから、はい、ぜひあの、まあ、京都駅の方行ったらね、ちょっとフラッとこの話1時半からですか、16日、はい、あの行ってみようかな、うんうん、みたいな方もね、うん、大丈夫ですよね、
はい、
そうか、
いろんな方に聞いてほしいなって思ってます。
そうです、うん、どうしようかな、一応問い合わせ先も、
はい、問い合わせ先は、ホームページ、あの京都府支部のホームページの問い合わせの欄からこうあの内容を書いてもらうか、電話で問い合わせいただきたいと思います。
はい、電話番号言っといてもらっていいですか。
電話番号、
はい、これチラシ、これでいいんですよね、はいはい、050-5358-6577 050-5358-6577、こちらの方でちょっと今度なんかあるみたいやけど6月16日にイオンモール京都であるみたいやけどって聞いてもらったらいいですね、
はい、そうですね、はいはい、お願いします。
そうしてください。
でね、やっぱり認知症ってこう診断された初期の方って落ち込んでもこう先に希望が見えない方って多いと思うんです。でそんなご家族さんの方にはこの丹野さんと吉田さんのお話をぜひご本人さんにも聞いてもらえるように、認知症の人がお話ししはる機会があるから一緒に行こうよって言って、はいはい、ちょっと強引にでもご本人さんお誘いいただいて来てもらえるときっと丹野さんとかのお話聞いて元気もらえると思いますので、
うん、そうですよね、はい、あ一緒なんだっていうのが、
そうです、はい、
思うところあるでしょうしね、
うんうんうん、そうなんです。
そうするとちょっと一歩前へ進めるかもしれない。
そうなんです、そういうきっかけにもなったらいいなと思ってますので、
ですよね、はい、うわー、でこれからもまだまだあるんですか、そういう講演会とか講座とか予定。
そうですね、今年度は他にも常陽市と福知山市で家族が学ぶ認知症のことっていうのを連続講座として6回ぐらいで 毎月やることになってますし、まあ、9月以降の予定になりますが、あの認知症の人の初期のことは結構こうあのそれぞれ行政区とかいろんなところで取り組まれてますけど、あの中期後期以降のその家族のこう思いとか悩みとかっていうのをあの講演とか研修とかで聞く機会って今なかなかないと思うので、そういうのにも取り組んでいこうと思ってます。
そうですね、はい、なんか段階っていうかなんかありますよね。もうねかなりっていう方もいらっしゃるし、
はい、もうあの認知症ってやっぱりだんだんとこう症状が進行していくところがありまして、やっぱり初期の方と中期の方でも対応違いますし、後期の方も後期というか重度の方もまた違ってきますし、で家族それぞれにもそれぞれの悩みがあったり、
はい、
問題課題があったりとかいろいろあるので、全部をこうちょっとずつ、だんだんと知ってもらえるようなそんな風に講座とか研修会とか企画していきたいなっていうふうに思ってま す,
そうです、ね、はい。この集いもずっとやってらっしゃいますよね。
そうです、集いはもう初期からあの中期後期の方全部含めて どんな方でも介護に困りごとがある方には来てもいただきたいと思うんですけど、毎月ハートピア京都で開催してます。
はい、それから、はい、
電話相談もあの月曜日から金曜日で、はい、10時から15時までやってます。で電話番号も言っときますね。
あ、言っといてください。
0120-294-677 です、
はい、
で最近ねかかりにくい時間帯も多いらしく、あ、やっとつながったっていうあのお声もよく聞くんですけど、何回かかけてもらってたら必ずつながりますので、次の日にあのもう一回かけてもらったりとかしながらあのぜひご相談いただきたいと思います。
諦めないで
そう
電話してほしいですよね。
はい、
あのまあ、詳しいことね、あのまたホームページで見ていただくと一番わかりやすいかもしれないですね、
はい
はい、ぜひですね6月16日は、2024年度認知症の人と家族の会京都府支部アルツハイマーデー記念講演会、認知症に備える工夫にお出かけになってください。からあと映画もね、
はい、
まだ若干お席があるそうでございますので、オレンジランプご覧になっていただきたいと思います。はい、言い残したことないですか。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
代表言い残したことないですか。
はい、十分
です。介護系セラセラのコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部代表の河合正美さんにお越しいただいてお話を伺いました。河合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護系セラセラのコーナーでした。